こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。老人支配国家日本の危機は、フランスの歴史人口学者、家族人類学者エマニュエル・トットが、日本の少子高齢化を政治経済、安全保障の問題として捉え直す文春新書である。中心に置かれるのは人口減少そのものよりも、有権者資産政策需要が高齢層へ偏ることで、将来世代に必要な投資や制度改革が後回しになるという老人支配の構図だ。トットは人口動態を長期的な社会変動の指標として重視し、家族構造と政治文化の関係を探求してきた。本書でも日本を外部からの軍事的脅威だけで説明せず、出生率、世代間の資源配分、対米依存、過去の成功体験といった内的条件から危機を論じる、未来を断定する予言書というより、人口構成が民主政治の選択肢をどのように狭めうるかを問う、挑発的な社会国際政治論として読むべき一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、少子高齢化を人口数ではなく政治的な力の偏在として読む本書の重要な視点は、少子高齢化を福祉費の増大や労働力不足だけに還元しない点にある。トットが問題にするのは、人口構成の変化が選挙と政策決定に持ち込む非対称性である。高齢層が有権者に占める比重を増し、若年層が相対的に減れば、政治家は投票行動の大きい層の利益を無視しにくくなる。その結果、年金、医療、資産保全に関する要求が優先される一方、子育て、教育、住宅、若者の雇用安定といった将来への支出は後継化しうる。これは高齢者個人を非難する議論ではない。年齢構成が変われば、民主主義が多数派の現在の利益を強く反映するという制度上の性質が、世代間の時間差を伴って現れるという診断である。したがって本書は、出生率対策を単独の家族政策ではなく、政治的代表と資源配分をめぐる課題として考えるよう促す。人口構造が固定化するほど、改革を必要とする側の発言力が弱まるという循環こそ、シルバー民主主義への警告の核になっている。次に、人口危機には長い潜伏期間があり、表面化した時点では選択肢が狭い。トットは人口問題の特徴として、その影響が直ちに国家の危機として見えないことを重視する。出生数の減少は、まず学校地域、結婚市場、採用環境などに徐々に現れ、かなり後になって労働力、税収、社会保障、地方行政、国防基盤といった国家運営の領域に連鎖する。こうした時間差があるため、景気回復や一時的な政策対応があれば、社会は問題を先送りできるように感じやすい。しかし、出生世代そのものが小さくなった後では、将来の親世代や担い手を短期間で増やすことはできない。本書が人口減少を日本の根源的課題として強調する理由はここにある。人口動態は制度改正だけでは即座に反転しない制約条件だからである。この見方は、少子化対策を何人産むべきかという道徳的な呼びかけに変えるものではない。むしろ、若い世代が所得、雇用、住居、育児、教育の見通しを持てる社会的条件を長期かつ早期に整える必要を示す。危機の可視化を待つこと自体が対応能力を失う過程になりうるという指摘である。さらに、高度成長の成功体験と対米依存を人口対策を妨げる思考の完成として批判する。本書は人口論であると同時に、日本の戦後的な国家像への批判でもある。トットは、高度成長を支えた輸出、勤勉企業中心の社会統合、米国との同盟といった枠組みをそのまま将来の処方箋にできないと見る。人口が増え、働き手も家族形成も拡大していた時代の制度は、人口減少と高齢化が進む局面では別の効果を持ちうるからだ。過去の成功を再現しようとするほど、若年層への所得移転、育児負担の軽減、地域生活の維持といった再設計が遅れる可能性がある。また、安全保障を対米関係に大きく委ねる姿勢についても、同盟は自動的無条件の保障ではないという前提から考えるよう求める。ここでの主張は、米国との関係を断つべきだという単純な孤立主義ではない。外部の庇護を当然視して、国内の人口基盤の弱体化を放置すれば、経済力、防衛力、外交的な自立性まで損なわれるという因果関係の提示である。国際環境への不安を人口政策から切り離さず、国家の持続可能性として統合して考える点に本書の射程がある。そして、家族構造と人口動態から社会を読むトット独自の方法論、トットの議論を理解するには、個別政策の提言だけでなく、彼が依拠する歴史人口学、家族人類学の資格を抑える必要がある。トットは長年、家族における親子関係や兄弟間の関係、識字率、出生率、乳児死亡率などを手がかりに、政治文化やイデオロギーの変化を分析してきた。家族構造が政治を機械的に決定するというより、人々が平等、 権威、自立、共同性をどう受け止めやすいかという長期的な社会条件を形作るという考え方である。本書でも日本の危機を景気循環や政党間競争だけでなく世代再生産が弱まり家族形成の基盤が細るという深層の変化として捉える。この方法の強みは日々のニュースに左右されず数十年単位の変化を視野に入れられることだ。他方で家族や人口から国家の進路を大きく説明する議論には制度、技術、意味、個人の価値観など多様な要因を十分に扱えるのかという検討も必要になる。読者は結論を無条件に受け取るより人口統計を政治分析に接続する思考法として評価しその射程と限界を合わせて吟味するとよい。最後に老人支配という診断を世代対立で終わらせず将来世代への投資として考える刺激的な題名ゆえに本書は高齢者と若者を対立させる本だと読まれかねない。しかし論点の核心は特定世代への道徳的な非難ではなく人口構成に対して制度が適用できているかにある。高齢者の生活保障は不可欠であり長寿化した社会で医療や介護を軽視することは現実的でも公正でもない。同時に現役世代が不安定な雇用、低所得、過大な教育・育児負担を抱え家庭形成を展望しにくい状態が続けば社会保障を支える人口的基盤そのものが細る。本書の問題提起はこの2つをゼロサムの奪い合いとして処理する政治の危うさにある。必要なのは世代別の利害を固定的に扱うより子供を持つ選択と持たない選択の双方が尊重され若い人々が将来設計できる条件を整えることだろう。また投票率や政治参加の世代差も単なる若者の無関心として片付けず代表されにくい利害をどう政策過程へ届けるかという民主主義の課題になる。トットの悲観的な診断は再分配、雇用、家族政策、地域政策を一体として検討する必要を突きつけている。結論として本書は少子高齢化を統計上の姿勢ではなく民主政治の意思決定、国家の自立性、世代間の再分配を左右する構造問題として考えたい読者に向く。人口政策、社会保障、若年層の貧困、選挙政治、安全保障を別々の論点として眺めてきた人にとってとりわけ有益だろう。トットの結論には強い表現があり家族構造や人口動態から社会を説明する枠組みも万能の因果論として受け入れるべきではない。それでも目先の政局や景気指標では捉えにくい長期の制約を可視化する力がある。一般的な少子化本が保育支援、給付、働き方改革などの政策メニューを中心に論じるのに対し本書はなぜ必要な改革が政治的に選ばれにくいのかという前提条件に踏み込む。また人口の問題を国内福祉に閉じず同盟と国家戦略にも接続している点も特徴的である。賛否を含めて読むことで政策の個別的な効果だけでなくそれを決める有権者構成と時間軸を問う視点が得られる。日本の将来を楽観論・悲観論の二択にせず世代間の持続可能性という基準で考え直すための論争的だが重要な問題提起である。ご支援いただける場合はエマニュエル・トットポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。